5月12日金曜日です。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストのカズ小林です。スーパー GT 第2戦の5月開催はゴールデンウィークの連休に行われるということで、先週金曜日の放送は決勝が終わった後の富士スピードウェイで収録をして、取っ手出しということでねお送りしましたけれども、久しぶりに19号車ウエッツスポーツ坂東の坂東正隆監督にもねインタビューで登場していただきまして、いや反響もいっぱいありました。皆さん聞いていただいて本当ありがとうございました。他のインタビューも GT500 クラス優勝の立川雄二選手と石浦博明選手の声もねお届けしたんですけども、坂東監督、立川選手に石浦選手の声がまだ聞いてない、聞きたいよっていうあなたはですね、ぜひポッドキャストの方でお楽しみください。モータースポ観戦塾のホームページにリンクがありますんでね、番組放送が終わりたとほぼ同時ですかね、もうちょっと時間かかるのかな、ポッドキャストの方にね立ち上がりますんで、そちらの方のアップロードされたものを聞いていただければと思います。さあ先週は GT500 クラス中心にお送りしたわけですけれども、結局レクサス祭りとなりました。でもこのレクサス陣営にとってはですね、2013年以来となる、ホームコース富士での勝利だったんですよね。ですから RCF ではこのゴールデンウィークに行われる富士も、夏8月に行われる富士も勝ってなかったというですね、SC430 で2013年勝って以来のということだったんです。その間ですねずっと GTR の独壇場でしたからね。それが2017年岡山の開幕戦からこの富士2戦連続で表彰台独占という風になっていますから、日産もホンダにとってもですね、マシンがレクサスより劣っているっていうことがちょっと否めない状況なのかなと、レクサスが飛び抜けていいのかどちらかなんですけどね。これがで、GTR と比較になりますけど、直線を見ていてもですね、明らかにレクサスの方が速いと、最高速で時速5キロぐらいが差があるんじゃないかなということなんです。 GTR はなのでセクター1が厳しいというふうにね、聞きましたけれどもね。さあしかし次の第3戦九州です。オートポリス久々の開催になりますが、レクサス LC500 勢のうち、レクサスチームルマンワコーズとレクサスチームキーパートムス、それからレクサスチームゼントセルモの3チームが50キロを超えます。超えた分燃料リストリクターで絞られるというですね、いわゆる変容っていうことで、今年はあります。この燃料リストリクターの段階が3段階で今季行われるということですからね、これはもうエンジニア泣かせというか、足かせに当然なるし、このオートポリス高低差が随分ありますからね、影響も相当大きいんじゃないかなと思います。さあそして GT300 クラス、こちらは FIAGT3 祭りとなりました。もう上位8位までが FIAGT3 独占というですね、しかも優勝はレクサス RCF の GT3 ということで、この車の開発にも立川雄二選手が大きく関わったということで、立川選手個人的にも非常に嬉しいものになりましたよね。レクサス RCF GT3、 スーパー GT における初勝利、今季からスーパー GT に参戦の坪井選手も2戦目にして初勝利と、まだ21歳のあどけな朝が残る大学生ドライバーです。あれ柳沢慎吾みたいな雰囲気かなみたいなね、いやそんな子です。はいね。さあそして中島和樹、国本雄二選手がこの富士を休んでですね、遠征に出ていた WEC 世界耐久選手権スパ6時間耐久レースですけれども、 いや、トヨタカズレーシングの TS050 ハイブリッド8号車中島和樹選手の乗る方が見事に優勝しまして、で、7号車小林可夢偉選手が乗る方が、まあ、2位ということで見事ワンツーを飾りましたね。え、よかったですね。もう6月の17日の土曜日から18日の日曜日に開催されますウェック第3戦ルマン24時間レースに向けて、もうあとはルマンで優勝するだけと、ね、えなります。はい、ということで今週も僕一人でお送りしております土屋武さんですかね。え、もうね、半端じゃない忙しさで、今年はね正月の三が日以外もう休んでないそうなんですよ。昨日も、まあ、昨日って言ってもこれが、9日の火曜日の話でになりますけど、家に帰らずガレージでも朝を迎えたと、寝落ちしたというですね、ね、もう動き出したら一直線なの人なので僕はもう相当見守るしかないかなと思っております。ということで今週もモタスポ観戦塾一人でお送りします。最後までお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モタスポ観戦塾第1コーナー、
スーパー GT 第2戦富士が終了しまして、モタスポファンにとってはもうゴールデンウィーク満喫されたことだと思います。38号車ゼントセルも LC500、 中でも立川英治選手の Q2 アタックは圧巻でしたね。自己の持つポールポジションの記録を22に更新したということで、富士のツボを知っていると、まあ、もちろん教えられないって言ってましたけどね、コンマ何秒っていうのはもうそれ頭じゃないですよね。もう感覚というか体が攻め方を覚えているというか、ツボをね、一人27秒台でしたからね、やっぱツボなんですね。さあ、しかし伊藤大輔選手もね、ブランクを感じさせない速さでね、デンソー平手選手とこの伊藤選手の接近戦見応えありました。まあ、最終コーナーでね接触はあったものの、いや沸かせてくれましたよね。それから番頭監督も言ってましたけど、今回助っ人参戦の山下健太選手ね、予選でも平川選手よりも早いタイムでしたからね、いやこの子はもう来ますよね。さあ GT300 クラスです。初音ミク AMG、2回のパンクはやっぱり痛かったですね。優勝候補まさかのラップダウンをされての11位と。でもって我らが25号車ビバック86 MC です、松井近藤組ずるずると交代しまして、こちらもラップダウンをされての15位と、もうちょっと上でっていうところだったんですけど、ポイント取れませんでした。まあ熱心にね皆さんが応援しているチームが、まあ、勝てなかった、悔しいですよね。まあ、でも皆さん以上にねチーム関係者ドライバーはもちろん超悔しいです、ね、でももう次戦に向けてね気持ちを切り替えて準備に入っていますからね、まあ、次頑張ってもらいましょう。曲はクレイジーケンバンドで GT でした。さてウェックです。第2戦スパフランコルシャン6時間決勝が行われました。トヨタガズレーシングは接戦を制しまして TS650 ハイブリッドのワンツーで完全勝利しました。もう次戦がルマン24時間レースです。これの確かな手応えをね掴んだというところになりますけれども、いや優勝した中島和樹選手はラッキーが重なったと、この運をルマンに残しておきたいと、ここで使い切っちゃったらねまたルマンでっていうようなことがやっぱり頭の中にね脳裏に浮かぶということなんでしょうけれども、さあそれ何があったのかというところなんですが、最終2位表彰台だった7号車の小林可夢偉選手が乗ってる方です。こちらはまあ逆についていなかったとね、それがまあ他車のクラッシュから提示された2度のフルコースイエローで、 7号車は小林カムイ選手が乗る方です。2位になった方です。これがイエローコーション出る前に2度ともピットストップを済ませているんですね。で逆にイエローコーションが出てからピットインをした8号車中島選手が乗る方のやつですね。で、これと、まあ、ポルシェに対してこの7号車の方は1分にも達する大きなタイムロスをこれで作ってしまうんですよ。これがっていうところなんですね。レース終盤になっても、8号車がトップを独走することになりまして、7号車は後方でポルシェと2位争いを展開すると。でカムイはポルシェを抜いて2位に上がると今度は8号車の方を猛追するんですが、最終ラップ1秒9まで差を縮めるんですけれども、おっていうようなねレースになって、はい、8号車1位の7号車が2位ということになっちゃったんですが、まあ8号車にとればですね幸運で、7号車にとってみれば不運のフルコースイエローというふうになってしまったと。全力で追い上げレースの最後にはセバスチャンの直後まで追いつきましたが、チームのワンツー体制でファイナルラップを迎えることを優先しリスキーな追い上げはやめましたとカムイは答えています。チームにとっては最大のポイントを獲得できて最高の結果となったと思いますともコメントしています。まあそういうことですね。だから、1秒9まで縮めたけどそこから無理して追い越そうというところまではしなかったということなんですね。9号車の、国本裕選手が乗る方のやつですけど、周回遅れをかわすのに苦労したが、サラザンとラピエルがから多くを学びながら目標の完走を果たし5位でレースを終えました。さあその国本選手ですが、 WEC での初レース、そして初めてのスパに挑みたくさんのことを学びました。多くの周回をこなしたことで遅い車を追い越す手法やタイヤマネジメントなどについても貴重な経験を積むことができました。順位は今日の一番の目標ではありません。今回はルマンへ向けた準備という重要なステップであり、その意味はとても満足していますというふうにね国本選手答えてますけれどもね。さあ6月4日の公式テストデーを経てね、本番がルマン20時間レースの本番がやってくるということですからね。いやトヨタガズレーシングね、昨年のあの悔しさを今年は表彰台独占という形で晴らしてほしいですよね。曲は柳ジョージとレイニーウッドでフェンスの向こうのアメリカでした。さて、今週は土屋武さんにも関係のあるですね、レースが富士スピードウェイで開催されます富士チャンピオンレース第2戦ということでね、全部で6つのレースが開催されるんですけども、まあ、中でもインタープロトシリーズ、こちらは関谷正則さんが立ち上げた、まあ、カテゴリーなんですけれども、まあ、プロもアマチュアも楽しめるワンメイクレースということで、まあ、そのプロドライバーがすごいんです。みんな全日本選手権でチャンピオンを取ったりですね、優勝経験のあるドライバーばっかりでですね、そしてマシンとタイヤがワンメイクでしょ。でドライバーもメカニックもエンジニアも技術力とチームワークの勝負ということでね、やりがいがあると、まあ土屋武さんもねおっしゃってます。それはもうこんなこともやってるんだから忙しいはずですけどね。その、富士のエントリーリストを見てびっくりです。で、まあ、ざーっとですけど石浦選手でしょ、で次男ちゃんにロニーに大島くんに健太くんでしょ、で関口雄飛と、もうまだまだいっぱいいるんですけど、すごいです。で25号車が TAO レーシング、これもたけしさんとこのチームサムライのメンテナンスで出るチームですけど、ここのプロのドライバーが平手康平選手ということでね、すごいでしょやっぱりね、このメンツだけでもね見に行く価値ありでしょね。それからですね、あと共助カップっていうのがあります。これ第一戦になりますが、共助競争女子のカップなんですね。これも 関谷さんが考えたやつ、プロデュースなんですけどね、もうね皆さんもこの教場っていうのはね、ご存知だと思いますが、まあ、女性レーサーが競う新たなモータースポーツカテゴリーということで、まあ、これまで我々の世界モータースポーツの中においては女性にとって不親切な状況だったと思うということで、まあ、女性ドライバーにレースへの門戸を広げ才能あるドライバーの発掘をするということで行われるのがこの教助という教助カップというやつです。はい、でマシンはウエストレーシングカーズが開発しました、まあ、ワンメイクマシンビータ01というやつです。でいよいよ開幕なんですが、これね、女性、レーシングドライバー結構綺麗どころ集まってます、ね、これも見応えありますよ。それからフォーミュラ、これも全日本 F3 選手権第6戦第7戦が行われますから、まあまあまあまあ見応えのあるレースがいっぱいあるしというところです。ぜひ今週末13日14日は富士スピードウェイの方へお越しください。さて、それからですね、今週末のテレビ観戦はね、まさかいけないでしょうからインディカーシリーズ第5戦インディアナポリスと F1 スペイングランプリがありますね。伝統あるインディアナポリスモータースピードウェイのオーバルコースの中にあるロードコースを使って行われるインディ500の一つ前のレースになります。これがもう終わってくるとね、インディ500マイルレースにっていう突入していくというところになりますから、それは1個前のレースです。開幕戦の5位が最上位で、直近の第4戦この間行われたフェニックスではリタイアに終わってしまっている佐藤拓磨選手ですけれども、そろそろ、まあ、この移籍したアンドレッティオートースポーツでね、表彰台も欲しいところですからね、まあ、この1個前のレースちょっと頑張っていただいてねということで、日本から応援したいなと思いますが、さあ、F1 はスペイングランプリです。第4戦ロシアグランプリ終了時点ではフェラーリとメルセデスが、まあ、接戦で、レッドブルがその後ろにこう続いているという形になりましたが、ヨーロッパラウンドに突入する F1 です。大幅にアップグレードしてくるチームもあると聞いています。特に、まあ、レッドブルなんかはですね、空力バランスをちょっと重点的に開発していると言われていますからね、まあ、このスペイングランプリちょっと蓋を開けてみないとというところではありますけれども、さあボッタスもねロシアで優勝しまして、ドライバーズランキングでも3位に浮上して、2位のハミルトンとの差も10ポイントですよ、わずかね。で現在トップのフェラーリベッテルはその2位ハミルトンに対しまして13ポイントのリードというふうになっているとね。この辺がこのヨーロッパラウンドに突入していってどうなっていくのか、レッドブルが上がってくるのか、いやいやフェラーリがどうなるのかというところなんですけどもね。マクラーレンホンダ気になりますね。もうマクラーレンが最後に優勝を飾ったのが2012年ということですからね、厳しい状況が続いてます。現状はやはり速さが足りないとドライバーからねやっぱり言われてますし、それでも2018年からザウバーにパワーユニットを供給すると、ね、チーム代表のモニーシャも、まあ、将来日本人ドライバーを起用する可能性もあるというような前向きなね姿勢も見えてるんですが、まあでもね勝てないとね出る意味もないでしょうしね、まあ、賛否両論ありますけど、2012年の日本グランプリでね小林カムイ選手が見せたそのザウバーのね3位表彰台のようなことはなかなかねもうないんじゃないかな、難しいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということでもう終わりの時間となってきましたが、レッドブルエアレースの話題です。6月3日4日千葉県立幕張海浜公園で、開催されます究極の3次元モータースポーツレッドブルエアレース千葉2017のスペシャルサイドアクトとして かつて日本の航空技術の粋を集めた名機ゼロ戦が約70年ぶりに翼を授かり東京湾の空に戻ってくるというですね、もう昨日ちょっとこれレッドブルさんからリリース号を受け取りまして、マジかというですねぐらいのちょっと衝撃を受けました。これゼロ戦里帰りプロジェクトというやつの一環なんですが、これまでの日本を振り返る平和への思いが込められているということでね、これ南太平洋のパプアニューギニアに落ちていた残骸から復元されたものということで、まあ、世界に現存する4機、まあ、レプリカは除くということなんですが、そのうち現在も空を飛ぶことができる貴重な1機ということなんで、もう飛べるゼロ戦はこれ1機しかないんですよ。三菱重工業が1942年に、ね、製造したゼロ式艦上戦闘機22型という機体です。これも飛ばなくて止まっているのさえもなかなか見ることができない代物です。それを飛ぶ姿が見るっていうことができるなんてですね、もうこれは貴重なものになるのは当然ですよね。これ飛んでる姿やっぱり収めたいですよね、写真やらないやらでね。まあその日の天候により飛行できない場合もありますということで、それはそうです、もうこんな貴重な飛行機ですからね、雨降ったり風吹いたりしたら飛ばせないのは当たり前ですけれども、まあ、それをご了承くださいということですが、もう了承します。はい、もう本当ね、天気が良くなってほしいなと思いますけれども、さあチケットの方も人気エリアは残りわずかとなっているところもあるということですからね、早めにこのレッドブルエアレース千葉2017のチケットお早めにご購入くださいということで、今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストのカズ小林でした。皆さん良い週末を。 See you next week. Bye bye.